皆さんは好きなね、映画のジャンルとかはありますかっていうね、まあ、そんなお話なんですけどもね。まあ、私は大体見る映画っていうのは邦画が多いですよ。それとか、まあ、アニメとかね、多かったりします。でね、まあ、こういうジャンル以外にもね、まあ、好きな映画っていろいろ皆さんあるでしょ。アクション映画が好きとかさ、あとはね、ちょっとドラマっぽいのが好きとかさ。まあいろいろあると思いますね。洋画がいいだとかさ、韓流のなんか映画がいいとかね、サイコサスペンスがいいだとか、いろいろあると思うよ。で、そんな中さ、あんまり手出さないジャンルのさ、映画ってあると思うんだよね。ちょっと思い浮かべてください。これまでね、いろんな映画を見てきました。けど、そういやこのジャンルって見たことないなぁなんて。ありませんか?そう、ね、何のジャンルかというとですね、ピンク映画、ポルノ映画だね。で、みんな見たことあるかなと思って。俺はないんだよね。ピンク映画、ね、ポルノ映画。なくてさ、でわざわざ、ね、エロい、その作品をさ、劇場で見るってさ、なんなんって感じじゃない?だったら家で AV 見た方がいいじゃんみたいなね。家で別にすることもできるしさ。でも外でさ、ねえ、見たらそれどうすんのみたいな。立つもん立ってその後どうしようもできないし。まあそもそも立つのかどうかわかんないし。で、AV みたいな内容でもないかもしれないし。よくわかんないじゃない結局。未知数なんだよね、ピンク映画って。だからさ、一回見てみたいなと思ってた昔から。で、ね、今週、ちょっとね、ラジオのネタなんかないかななんて思ってたんだけどさ、なかなかなくてさ、で、そんな中、ね、その前からちょっと少し気になっていた、じゃあ俺ピンク映画今週見に行ってみようかなと思って、で、調べたの。で、都内でね、まあ、どこが一番有名な、その、ポルノ映画館なのかっていうね、ちょっと調べた。で、今、パッと出てくる、ポルノ映画館っていうのが、まず、池袋に、あるんだよね。確かね、あるかな。ね、検索すると出てくると思うんだけど、ポルノ映画館で都内とかで調べると一覧出てくるんだよね。で、シネロマン池袋っていうのがちょっと出てくるのと、あとは上野大倉劇場っていうのが出てきます。都内だとこの二つが結構有名っぽいんだけど、で、まあ、気になるわけですよ。俺は池袋を昔住んでたからさ、シネロマン池袋とかって目の前通ったこととかはあるんだけど、で、あと上野大倉劇場っていうところは知らなくてさ、そういうところがあるんだと思ってちょっと調べたところ、上野大倉劇場っていうところがですね、何やら日本一のピンク映画館とも呼ばれているらしく、せっかくだったら日本一行きたいじゃんっていうね、ちょっと思いまして、今回私、生まれて初めてのね、ピンク映画ね、ポルノ映画を、日本一のねピンク映画館とも呼ばれる、上野大倉劇場まで見に行ってまいりました。そんなね、久しぶりの潜入レポというかね、ちょっと童貞ネットらしいね、ちょっと内容でね、今日はちょっとお送りしていきたいなと思っておりますんでね、よかったら最後までね聞いていただけたらと思います。じゃあそんなんでね、今日もねやっていきたいと思いますのでね、最後までねお聞きください。じゃあなんだこれ、いつもと違う感じになっておりますがね、今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネットアットネトラジー。 改めまして、ドーテネットアットネットラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんは、というわけでね、いやー、最近ちょっとね、ラジオのためならエンヤコーラみたいな感じじゃなかったからさ、少し体張っていこうと思って、ね。まあ体張るってことでもないかもしれないですけどもね、ちょっとやったことないこと、言ったことないことね、まあ、そんなことをね、チャレンジしていきたいということで、今回は、ピンク映画、ねポルノ映画の方をね、ちょっと見に行ってまいりましたよ。で、別に普通じゃんって思う人もいると思います。ね普通に一人で映画館行って、映画見るってだけでしょって、いう人はいると思いますよ。俺も、そう思ってました。なんだけど、ちょっと調べたのね。で、なんて言うんだろうね。まあ、調べるじゃん。みんなちょっと調べてほしいんだけど、上野大倉劇場って検索しようとするとね、多分スペースとか入れた時にね、予測変換で、ルールみたいに出てくるの。何ルールみたいな。とか、あとは、注意とか、出てくんのよ。ルールとか注意とか何なのって思うじゃん。いや、何やらですよ。調べる限り、ちょっとわかんない。真相はわかりませんけども、何やらこのポルノ映画館っていうところはですね、ゲイの方の、まあ、出会いの場、まあ、いわゆる発展場になっているみたいな話があるらしく、っていうことを、映画館行くまでの電車の中で調べてて知ることになるんだよね。で、せっかくラジオのためにさ、ちょっと面白いかなと思ってさ、ね、ピンク映画、ポルノ映画をさ、見て、みたいなさ。で、どんな内容だったよとかさ、なんかね、AV 見てる方が良かったとかさ、なんかそんな感想とか言おうかななんて思ってたのにさ、ちょっとそういう問題じゃなくなってきたぞと思って。エロい、ね、男女のエロとかを見に行ってるのに、ゲイの人たちのね、出会いの場、発展場になっている可能性があると。怖いですね、と思って。ね、俺はね、そっちの系ないですからね、全くね。女性が好きですから。だからさ、いや、とは言いつつもってね、ないでしょって。そんなの、って思って。まあまあ、でもいろいろ調べるのよ。もう行くまでに。で、なんか間違いがあってからじゃ困っちゃうからさ、俺もさ。したら、なんかね、この、上野大倉劇場っていうところには、1階と2階があって、1階は普通のフロアなんだよ。映画館なの。で、なんか2階があるんで、なぜか。で、2階は、完全にその発展場になっているということらしいので、逆にそうやって分かれてるっていうことがね、書いてあったから、じゃあセーフだなと思って。怖いと思って。だからね、ワンチャンそういうことがね、起きたら怖いもんねと思ってさ、全く知らないさ、男の人にさ、声かけられたりとかする可能性がある、わけでしょ?怖いよ。そんなさ、ねえ、こっちとら初めてさ、ポルノ映画見ててさ、なんかちょっとエロいとかさ、ねえ、そういうなんか男児妻、うんぬんかんぬんみたいなさ、そういうのをね、見てさ、おぎおぎしてるときにさ、全然知らない、なんか男の人から声かけられたとかしたらね、ブルっちゃうからさ、ね、立ってるものもしぼんじゃうからさ、私はさ。でもそれがね、ちゃんと、その1階と2階でフロアが分かれてるってなってるから、いやーまだ良かったなーなんて思って。で、あとはその発展場だけではなくて、 なんか女装趣味の人たちの交流の場にもなってるらしくて、もうよくわかんないんだよ。だからもう入り混じってんだ、いろいろと情報が。わかんねえなと思って。だからもうゲイの人たちもいれば女装家の人もいればみたいなことらしいんだよ。で流れてる映画は、ポルノ映画っていうね、超謎な空間みたいなさ。でそんなのがねありますせーっていうことなんで、まあちょっと行くしかないよねと思って。まあ怖いけどもね、行くしかないわけですよ。でそんなんでさ、あのブルリながらさ、上野の大倉劇場ね、行きました。ね、劇場の前行きますと、やっている映画とかがね、ポスターで貼られていたりとか、あとパンフレットとかもね、置いてあったりとかしてさ、いろいろ書いてあるわけ。で、今やっている映画がですね、いくつかあったんだけど、まあ、今ね、パンフレットもらってきましたよ。チラシっていうの。もらってきましたよ。で、恋愛相談、お口にできないお年頃っていうね、映画だったりとか、あとは、陰備な女たち、行きたいところで行くってね、行きたいとこで行くっていう映画だったりとか、あとはね、どれやってたかな、これかな、したがる、何これ、ちょっと読めないわ漢字が読めない、なんか漢字使いたがち、とかね、まあいろいろあるんですけど、まあそんなんでね、やっております。で、こちら映画の方がですね、料金の方が一般1700円です。で1700円で何が見れるのかっていうのはちょっとよくわかんないんだけど、なんか3本立てっぽいんだよね。だから1700円で3本見れる可能性はあるんだけど、俺はそんなね、ポルノ映画を3本立てで見るような、そんななんかパワーないですから、別に1本でいいやってね、ちょっと思っておりまして。で、まあ、着いた時にですね、もう5分後に始まる映画がもうあってさ、で、それを逃すと1時間ぐらい待たなくちゃいけなかったのよ。で、1時間とか1時間半とかね。でもそんな、待ちたくないじゃない。別にね、俺がっつりポルノファンなんです、みたいな感じでもないからさ。サクッと見てどんなもんだったんだっていうので分かればね、俺はいいかななんて思ってるから、だからじゃあもう5分後に始まるやつ見ようと思って、で、そこで、上映されるのが陰備な女たち、行きたいとこで行くっていうね、いう作品なんですけど、こちらね、まあ、何が違うのかみたいなね、わかんない。どれがどれなんだっていう、前評判とかもわかんないしさ。だからもう、やってるのを見るしかないっていうところではあるんだけど。で、そんな感じでさ。で、あとまあ、2階もね、あるんだけど、2階はね、なんか500円とかで入れんだよ。その発展場に。何なんだろうね。なんで発展場もなんかオープンみたいになってるのかよくわかんないんだけどさ。そんな感じなんだよ。で、この、まあ、陰備な女たち行きたいとこで行くに関しては、1時間半ぐらいの映画となっております。まあ、一応ね、ストーリー自体でなんでしょう、おそらくね。で、途中でエロいのがあったりとか。まあそんな感じなんだと思うんだけどさ、やっぱり1時間半ぐらい、映画だからね、言ってもね。で、そんなんで、劇場内入っていきまして。で、そうすると、券売機があるんだよね。で、券売機で、チケットを買いますという流れ。 で、券売機の方行ったらさ、あの、店員さんがいてさ、いらっしゃいませ、つって。で、ちょっと検温だけさせてください、つって検温してさ。で、36点何度みたいになって。で、大丈夫です、つって。じゃあ、あの、券売機でね、あの、チケット買ってくださいね、って言われて。はい、つって。で、1700円。ね。で、やっぱりあそこの、券売機で、その2階のなんかそのフロアみたいなのを選べたりすんのよ。1階と2階選べたりとかして。で、受付の人がさ、こっちずっと見てんの。で、あの、1階のチケット買ったら、ね、1階でーすっていう案内されて。で、2階だったら2階でーすって言われちゃうわけでしょ？もうそれをさ、だからもう、なんだろうね。その暗黙の了解なわけじゃん、完全に。この人はゲイですとかさ。この人は出会いを求めてここに来ましたとかさ。そういうのあるから。だから、そう、ね、その、間違っちゃいけないわけじゃん。出会いを求めて来ているゲイとか、その、女装家の人たちは、2階に通さないといけないわけだから。だから、1階なのか2階なのか、やっぱり重要なね、ところですからね。だから、あ、この人は1階の人なんだ、つってね。1階でーす、つってね。なるわけ。で、中、ね、入ってくんだけどさ、で、劇場の中入ってさ、で、ね、ざーっとその、席とかね、ちょっと見回してみると、結構広いのよ、劇場の中は。何人ぐらい座れんだろうね。150人とまでは言わないけども。まあでも100人、150人でも座れるような気がするね。そのぐらいの席数あった気はします。150ぐらいいけるんだろうな、全然ね。で、その中に、15人ぐらいかな、15人前後ぐらい人が座ってて。まあ、俺行ったの平日だからさ。平日のね、あの、夕方ぐらいに行ったから、そんなに人はね、混んでないんだけどさ、パラパラと、本当に、一列に、一人座ってるみたいな感じでさ、二列ぐらいあって、ね、座ってんだけど、みんなバラバラにおじさんたちが座ってるみたいな感じ。特に若い男性がいたりとか、若い女性がいたりとか、普通の女性がいたりとか、そういうことなくて、基本的に全員おじさん。だった気はします。まあ、暗いしね、あんまなんか見るのも良くないかなと思って。だから、なんていうの？サラリーマンの人が、ちょっと営業の途中で、疲れたなぁ、つって、ポルノ映画でも見っか、つって。で、入って、で、休みながら、なんかポルノ映画でも見てる、みたいな、感じなのかなぁ、みたいな、ところでさ。で、まあまあそんな雰囲気なわけですよ。別に普通よ。うん、全然普通。ね、各自バラバラに座って、まあ今か今かとね、上映を待っているみたいな感じなわけ。なるほどね、と思って、こんな雰囲気なんだ、と。で、なんかソーシャルディスタンスみたいなね、そういうのがなんかあってさ、隣には座れないなってんのよ。なんか、その席が、その、一つ席開けてくださいね、みたいな。ね。人が寄っちゃうとね、やっぱコロナだからさ、ダメですから。だから、一席開けて一席みたいな感じで座れるようになってるのね。なるほどね、と映画館も大変だね、と思ってさ。だって、この間エヴァンゲリオンの映画見に行った時はね、そんなことなかったからね、隣の席も全然人がね、座ってたからさ。でもちゃんとね、こうやってね、配慮してね、やんなきゃいけないんだなと思ってさ。で、そんな感じなんだけどさ。で、一応この、まあ、大倉の説明とかって、いる？特にいらないかな。一応、この、上の大倉劇場についてはですね、まあ先ほどもちょっと触れましたけど、日本一のピンク映画館とも呼ばれているというところで、 まあ、成人映画を制作する OP 映画を有する大倉映画直営の、成人映画専門の映画館ことで、1951年に、なんか東映の封切り館としてオープンしたらしいですね。で、1962年には、日本製のピンク映画の第1号作品とされるヒット作肉体の市場を配給し、ピンク映画というジャンルを確立したと。もうそういうなんか本当に由緒あるね、ピンク映画館ということでございますんでね。まあ、こんなところでね、映画を見れるというのはね、とても光栄だなという感じなんだけどさ。ね、ちなみに、この大倉映画っていうところが、やって、持っている映画館で、私行ったことあるところが実はあって、っていうのも、目黒にある、目黒シネマだっけっていうのがあるんだけど、目黒シネマも大倉映画の、なんだろう、運営している映画館らしいんだよね。で、目黒シネマっていうのがさ、前、俺がいつだ？去年の12月ぐらいに、アキラのアニメをさ、見に行ったって話したことあんだけど。ね、なんか、上映してるっつって、映画館で上映してるからアキラ見るしかねえっつって。で、それが目黒シネマだったんだよね。だからさ、なんか意外なところで繋がってんだななんて思って。で、そんなね、大倉映画が運営している、大倉劇場なんですけどもね。まあ、そんなところでさ。ね、まあまあ、素敵なね、ところでね、ピンク映画が見れるというところでね、見るわけなんです。で、時間がやってきてさ。で、まあ、最初はね、いつも通り、まあ、次回やるようなね、新作の、映画の紹介とかするんだけど、まあ、そりゃね、邦画とか洋画とか、そういう予告じゃないですよ。予告でやってたのはですね、ハイテーエレジーっていうね、また、ピンク映画なんだけど。意外と面白そうだったんだよね。何やらね、大阪芸術大学のね、2020年度の卒業制作作品が劇場公開っていう風になってて、これちょっとね、面白そう。うん。ハイテーエレジーっていう。なんかね、ちょっと面白そうだなーなんて思って。で、今回見るのは違いますけどね。今回は陰備な女たち、行きたいとこで行くだからね。まあ、謎なんですけど。で、そんなんでさ、で、映画がね、本編始まりますよ。で、始まったらですね、まあ、最初のね、導入部分とかはあるんだけど、ストーリーがうんぬんじゃもうないんですよ。何なのかっていうと、映画館の中で、4、5人、なんか、うろうろし始めんだよ。だからもう映画じゃないの、もう。映画は映画で見てるよ、俺はね。ポルノ映画を。なんだけど、もう映画見てる場合じゃないんだよ。映画館の中で人がうろうろしてんだよ。何人も。ねえ、ゾンビ映画かって思っちゃうけど。違うんだよ。おっさんたちがうろうろしてんだよ、なんか。と思って。それ2階なんじゃないのって、そういうなんか、出会い求めてる人2階なんじゃないのって思ったんだけど。何やら、1階でも、求めてる人がいっぱいいるっぽく、上映始まったらもう、みんなではないよ。けど、結構な人数でやっぱり4、5人うろうろしてるとビビるからね、やっぱね。徘徊してんのよ。中には、ゲイじゃなくて、 その女装の人もいるんだよね。で、でかい男の人が女装している人、ちょっとわかんないんだけど、多分男性なんだろうねって思うんだよね。でもおっぱいはあんだよ。だから髪の毛もちょっと長いんだよ。多分ね、女装の人だと思うんだけどね。その人もうろうろしてんだよ。もうでもスクリーンの前の方にいたりするね、たまに。で、立ってさ、立ってスクリーンの前あたりに陣取ったりしてんのよ。よくわかんないなと思って、行動がと思って。だからさ、もう映画は映画で見たいのに、そいつらが気になるわけで、目合わせたらやばいじゃん、絶対。うろうろしてんだよ。何人もおじさんがうろうろしてんのも怖いよ、なんかもう。で、そこでさ、アイコンタクトなんてしちゃった日にはさ、隣に座られちゃうわけじゃん、多分。で、ね、この後どうみたいになるんでしょ、どうせ。怖いからさ、目合わせらんねえと思って。もう映画のね、画面、もう、スクリーンずっと凝視するしかなくて。目合わせないように、合わせないように、って。もう、怖いよね、本当にね。なんか、鬼が、徘徊してるみたいな感じだもんね。でも目合わせないように、つって。映画集中して、ね、見たりしてるわけよ。ねえ、映画自体はですね、なんとも言えない映画なんだけど、一応あらすじ書いてありますよ。あらすじ。夫のモラハラに苦しむ弥生はある日、瞬間移動の能力を手に入れる。移動先は、不規則なものに思えたが、どうやら学生時代の憧れの教師藤森と彼の周囲の人間に関係があるようで、っていうね、ストーリーで、演技派女優たちの共演で送る山内組最新作つってね、山内大輔さんっていう方がね、脚本と監督されてるんですけどね。キャストがですね、加藤椿さん、秋見美優さん、などなどっていう感じなんだけど。まあ、誰一人わからんよね。うん。見ないから、我らね、そんなピンク映画とかね、見ないからわかんないと思うんですけど、なかなかね、最初思ったよ、映画見てて。いや、瞬間移動とかねえだろって。ピンク映画に瞬間移動とかねえだろって思うのはあるじゃん。なんだけど、意外と、まあ、瞬間移動は瞬間移動でいいんだけど、言いたいことはそれじゃなくて。うん、別に瞬間移動っていうのは一つのね、なんだろう。うん、まあ一つのそのエッセンスに過ぎなくてさ、もっと話のね、ストーリーとしては、やっぱその、主人公というかヒロインみたいなね、その、弥生っていう女の人がいるんだけど、その人が、その、夫のモラハラに苦しんでいる中、で、その瞬間移動の力手に入れて、で、もうその夫の元からね、離れるわけ。で、私もうね、一人で生きていくっつって、ね。自由に生きるっつって。で、そっから、この人が、まあ、いろいろとね、頑張っていくんだけど。で、頑張っていく中でね、その、いろんな人と出会いながらさ。で、ね、その、学生時代憧れの教師だったね、その藤森っていう人とね、ちょっと再会したりとか。で、藤森っていう人の、なんか、身内の人を見かけたりとか。ね、ちょっと絡みがあったりとか。なんか、いろいろとね、そういう、伏線がどんどんできるんだけど、それをね、結構回収してったりとかしてね、あ、意外と面白い、ね、作品なのかなーなんて思ってさ。ね、だから瞬間移動手に入れたからさ、もうその時点でおいおいと思ったけど、でも意外と、瞬間移動以外は、なんか、ストーリー的にも、意外と面白かったし、 で、あとエロシーンはあります。やっぱピンク映画だからね。エロシーンはあるんですけど、なんだろう。始まって結構最初のタイミングで、そういうエロいシーンがあるのね。なんだけど、なんだろうな、その、AV だったら、ね、入ってる入ってないとか、モザイクあるモザイクないとか、ね、あると思うんだけど、モザイクはありません。で、別に、入ってる入ってないとかの部分も見えません。だからモザイクなんてはいりません。むしろ、その演技見てると、明らかにやってないってのはわかります。だから、そういうポーズというか、やってるふりはしてる。お互いそういう演技で。だけど、確実に AV みたいに、実演をしてるわけではないね。うん。本当に、そういうやっぱりお芝居としてやってるってだけ。うん。まあ、そんな感じ。だからもう、明らかに、その角度じゃ絶対入んないよね、みたいな。とか、まあ、そんな感じのはちょっとあったんで、ああ、そういう感じなんだと思って。だからなんか、ストーリー仕立ての AV みたいな感じではないんだよね。やっぱ映画作品の中ではエロいみたいなのがピンク映画なのかなっていう印象は受けました。ねえ。で、そんな、ね、ところでさ、まあ、エロいシーンはね、いくつかあるんだけどさ。で、今回4人の豪華女優陣が見せるっていうね、ことで、女優さん、これ何女優って、ピンク映画女優っていうのかな、の人が、4人いて。ね、ちょっとメインで出てきてさ。で、個人的にはですね、明美美優さんっていう人がなんか可愛らしかったかなと思って、この中ではね。うん。で、明美美優さんに関してはですね、この陰備な女たち行きたいとこで行く以外もですね、もう一個上映してます、恋愛相談お口でできないお年頃、じゃあお口にできないお年頃、まあ、これもね主演やってんだよね。だから結構売れっ子なんじゃない、このピンク映画の中ではね。明美美優さん。ね、皆さん、ちょっと覚えておいてくださいね。いつかね、テストに出るかもしれませんから。ね、人気のピンク映画女優、一人あげなさいって言った時にね。明美美優つってね。正解つってなりますから。ね、覚えておいて損はないんじゃないかなと思いますけどもね。で、そんなんですよ。で、まあ、そんなね、映画を1時間半見るわけですよ。で、どのぐらい見たかな ?1 時間ぐらい見たかな、後半差し掛かってさ。お話もね、少しずつ盛り上がっていってさ。で、ね、どうなってくんだろうなみたいな。ところだったんだけど。まあ、相変わらず人はうろうろしてるよ。1時間経った、ね、タイミングでも人はうろうろしてます。怖いね。あと、もうなんか、結構みんな立ち上がってんのよ。なんだかわかんないよ。4人5人じゃないよ、トータルで言ったら。同時で4、5人がうろうろしてるんだけど、入れ替わり立ち替わり、うろうろしてるから、トータルで言ったらね、10人オーバーだよね、多分。うろうろしてた人の累計で計算すると。みんなうろうろしてんだよ。どうすんだよ、これ、と思ってさ。もう早く出たいなと思って、もう。もうなんかもう、目があったら、襲われそうな感じがするからさ。あと30分ぐらいね、ちょっと、普通に映画見て、途中でね、やっぱし映画、抜け出すのもさ、良くないからさ。一応ね、ストーリーも気になるしさ、最後まで見たいなと思ってさ。ね、一大倉ファンとしてね、映画を楽しみたいなと思ってさ。 で、そんなんでさ、で、見てたんだけど。したらさ、なんか、一人のおじさんがさ、近づいてくんだよ。マジかと思って。で、別に、俺に声かけるとかじゃないの。ちょっと、あ、なんか、俺の、座ってる席の、列に、入ってきそうな感じがしたの、そのおじさん。いやいやいやいや、と思って。入ってこないでよ、と思って。そのままスルーしてどっか行ってよ、と思って。したらさ、入ってきたんだよね、俺の座ってる列。一人しか俺座ってないの、この列。で、ガラガラなんだよ。各列一人ぐらいしか座ってなくて、で、もうね、まあ座ってても一人二人なわけだよね。その中でさ、おじさんは他の席座ってたんだよ。ね、あるんだよ。おじさんにはおじさんの座る席があったんだよ、そもそも。なんだけど、うろうろして、俺の席の列に入ってきて、俺の隣には隣座れないからさ、ね、バッテになってるから席が、そこはちょっと俺荷物置いてるね、カバン置いたんだけど、その隣だから俺カバンその隣一つ席を開けて、その席におじさんが座るんだよね。いや、他に席いっぱいありますよーって思うんだけど、おじさんが座ったんだよ。完全にターゲットじゃん。あんだけいっぱい席あって、おじさんももともと他座ってて、なのに俺の横座りに来てるわけでしょ。これ最後に来たなーと思って、俺もゆっくり陰備な女たち行きたいとこで行く見てらんねえのかなと思ってさ。で、どうしようと思って。で、僕別に声かけてくるわけじゃないの。でも、なんか見られてる感じするし、なんかアピられてる気がすんのよ、少し。それも当事者じゃないとわかんないと思うんだけど。なんかそういう空気があるわけよ。やだなぁと思って。で、なんか腕伸ばしてんのかな、もう横見れなかったんだけどさ、怖くて、席が一個空いてるからさ、だからおじさんなんかちょっとゆったりしてますせーみたいな雰囲気で俺の方に少し腕を伸ばしてる感じもあるのよ、自然に。やめてくれーと思ってね。でも俺もなんか声かけられたりとかしたら、あ、自分そういうんじゃないんでって言おうと思ってたわけ。そこは最初からもうそういう風な気持ちでね、いてさ。でもおじさん別に話しかけてこないしさ、隣にいるだけなのよ。怖えなーと思って。で、そんな中さ、ね、映画見てるとさ、映画エロいシーンとかになるわけ。なんかエロいシーンとかになるとさ、なんかみんながちょっと活発になるね、なんか少し。なんて言うんだろう。ノーマルのシーン、ね、ストーリーのシーンは、みんな結構普通なんだけど、エロいシーンとかに差し掛かったりとか、エロいシーンになってたりすると、みんなが少し活発になる感じで活性化するのよ。で、おじさんも、隣のおじさんもさ、なんか、アピール力がちょっと増すんだよね。いや、やめてくれよと思って、アピール力増さないでくれよと思ってさ。で、そんなんでさ、で、俺ね、足組んで映画見てたんだけど、もう足ちょっと痺れてきてんので、足組み替えたいんだけど、組み替えたらなんかそれが合図と思われる可能性があるじゃない、何か OK だよみたいな合図ってさ、エロい女がさ、足組み替えたりとかしたらさ、そういう合図だぞみたいな、なんかそうあったりするじゃない？ だから俺も足組み替えたらこれ最後だなと思ってさ、足しびれてっけどさ、もう足組み替えられないと思って、映画終わるまで足組み替えないぞと思ってさ、我慢してもう動かないね、もう蛇に睨まれたかのようにね、もう動かない、もう本当に山のごとしですよ、本当にね、動かざることで、もう早く終わってくれと思って、途中で立つにも立てないしと思って、で一番自然な形でね離脱したいからさ、映画が終わりました、でね、劇場内が明るくなりました、あ、映画終わったんだ、じゃあ帰ろっていうのが一番自然だからね、それ待つしかないと思って、もう最後の2、30分、もう気が気じゃなかったよね。映画まあ見てるよ、隣におじさんがね座ってる中でも常にやっぱり 4、5 人徘徊してるから、だからね、そこも目合わせたら終わりだしさ、だからもう映画のねスクリーンばっかりも見てさ、おじさんも気になるし、周りの歩いてる人も気になるし、でもスクリーン見てさ、で、あ、結構ね面白い映画なんだろうなーなんて思いながら、でもちょっともういろんな情報が錯綜しすぎてもう映画集中できないんだよね、やっぱね、怖くて、なんかでもお化け屋敷で映画見てる感じ、入ってこないよ頭に。だからね、なんか映画の内容はそれなりなのに、環境のせいで、なんだろうね、ホラー映画見てる感じ、その体がもう本当に動かせないというかさ、なんか席に張り付いてる感じね、なんかそんなんでさ、でなんとかかんとか時間が経って、1時間半ぐらい経ってさ、映画終わって、でね、終わりましたよーつって、で劇場明るくなってさ、でも何気なく、ね、ちょっと横とか向いたらもうやばいから、もう携帯取り出して、でなんか時間普通に見て、じゃあ帰ろうみたいな自然な感じで、で荷物取って、でおじさんとは逆の方向のね、通路からさ出てさ、で出たらちょうどね、そのスタッフの人がさ普通にいて、ね、ありがとうございましたとか言って、だからでもなんかね、そのお客さんはみんななんかそのロビーの方でなんかうろうろしてんだよね、みんな怖えと思って、見終わった後、そのだから見てる最中にアプローチかける方法もあれば、多分見終わった後にロビーで声かけてとかっていうこともあるんだろうなと思って、こりゃ怖いぞと思って、でもね、ありがとうございましたって言われたら、もうね、もうあばよっつって、スタコラさっさーっつってさ、で普通に劇場後にするんだけどさ、いや怖かったね、映画は普通に面白いんだけど、ただただなんか怖い1時間半だったよね。で劇場出た後もさ、なんか男の人を見るとさ、なんか狙われてるんじゃないかっていう錯覚するような感じがすごい続いてさ、うん、怖いねやっぱね。その後街を歩いてても男の人を見るたびにそう感じるし、その後電車乗って家帰ったんだけど、電車の中でもなんか全員がそういう人に見えた、なんか出会いを求めている発展場の人たちなんじゃないかっていう錯覚するような感じ、なんかそういうなんかね、 ゲイの人たちについて、なんか悪いこと言おうとかそういう思ってんじゃないんだけど、やっぱなんか未知な場所すぎたのかな。あと、アグレッシブになんかそういう動いてたりとかして、ちょっと怖かったなと逆にね。っていう感じで。で、いつもだったら俺、ね、こういうところ行くじゃん。その、なんていうの、新しいことしたりとか、新しい場所に行ったりとかしたらさ、ね、よかったら皆さんもね、ちょっと面白いかもしれないんで行ってみたらどうですかなんて言うけど、ここは難しいね。俺もさ、進めるときはさ、なんだかんだでもう一回行ってもいいかなとかさ、思ったりするからこそね、進めたりするんだけど、俺多分もう行かないような気がするね。怖かったもん。本当に。なんだ、やっぱ恐怖をちょっと覚えたよね。そんなんで、だから、いろんな場所があんだなぁと思ったわ。その、ね、エロい映画を見ましょうっていうところだからさ。普通になんかね、映画見ながらしこっちゃうとかさ。そういう人がいるとかだったらね、まだわかるんだよ。エロい映画を見てるわけだから。男女のエロい映画を見てるわけだからさ。なのに、男女の、じゃない、段々の、ね。男女じゃなくて段々の出会いを求める人たちの、ね、そういう憩いの場になってたりとか、なんか、ね。あとだからそういうエロいものを見ましょうっていう、公の場所としてはさ、ストリップ劇場とかあるけどさ、ストリップ劇場とかは、別に、ね、全員男の人だけど、お客さんとかは。でも、その向いてる方向は、ストリッパーの女の人に向いてるわけじゃん。そうなんだよね。ピンク映画だって、その、女優さんがいるわけだよね。で、人気の女優さんとかいるわけだよ。なんか投票とかもやったりすんのよ。そのなんかピンク映画投票なんとかみたいなあったりするわけよね。2020とかさ。だからピンク映画の女優さん目当てで映画を見に来てる人っていうのも全然いるとは思うんだよね。なんかいろんな不思議な感じだったなぁなんて思って、まあね、もう行かないとは思うんだけどさ。だから、あとは、その、池袋にあるピンク映画の劇場、そっちが、そういう出会いの場になってないんだったら、もう一回行ってもいいかなとは思うけど、ちょっとなんか、生きた心地しなかったというか、そんな感じだったね。まあ、怖いもの見たさ、の人がいらっしゃったらね、ちょっと行ってみると、まああんまり冷やかしでね、行くようなもんでもないなと思うんだけど、普通にね、このピンク映画っていうのは面白いからさ、意外と。で、今度やるそのハイテイエレジーっていうのがなんか結構面白そうなんだよね。だから、ハイテイエレジーはですね、4月の23日の金曜日から5月の20日の木曜日までね、4週間上映するらしいので、で、陰備な女たち行きたいとこで行くに関しては4月9日からね、公開されてるっぽいんで、だからこの辺ね、うまい感じでね、見てもらえたらよろしいんじゃないですかってね、ちょっと思いますけどもね。まあ、そんな感じでね、初のピンク映画にね、行ってきましたというお話でございました。ちょっとね、ちょっと怖かったなぁ。興味本位でね、行くべきではなかったかもしれない。だってでも、その2階席はね、 そういう場所だっていう風に書いてあったからさ、噂ではね、やっぱりそうなってるわけだからさ、一階は平気だろうなと思ったんだけど、一階もそうでしたっていうね。まあそんなんでお気をつけくださいね、ほんとね。男性二人とかで行った方がいいかもね、友達とね。で、女性の人、まあこのラジオ聞いてないとは思うけども、女性の人も一人で行かない方がいいですよ。ちなみになんか二階席は女性入れないらしいよ、噂では。なので、まあ男でも一人で行っていいけども、まあ気をつけようってことで、女の人は、まあ男の人と行ったらいいんじゃない、カップルで行ったりとかするのはいいかもしんないけどね。うん、まあ何かとね、気をつけてね、見てほしいですねっていうところでございました。じゃあそんなねところで、今週ね、まあそんなメインのお話でございましたけど、他にもね今週いろいろありますよ。何があるかと言いましたらね、細かい話もいっぱいありますけども、こちら AGA のお薬ね、あります。気配薬ですね。で、多分俺2ヶ月ぐらい今ね AGA の薬飲んでなかったんだけど、飲むとなんかね気持ちが落ちちゃう気がしてて、でどうかなと思ってちょっとやめてたんだけど、さすがにちょっとね髪の毛がね少なくなってきた感じがするのよ、薄くなってきた感じがするので、まあ、飲まざるを得ないかなと思って、でまた飲み始めました。フィンペシアね、まあ、抜け毛を抑えますっていうやつ、生えてくるっていうよりは抜け毛を抑えますっていう、そういう薬なんだけど、なのでまあねハゲは良くないからね、やっぱね少しでもちょっと抑えたいというところで、結構今は飲んでたからね、何年ぐらい飲んでた ?2 年ぐらい飲んでたんかね。で、2ヶ月ぐらい飲むのやめたら、あれなんか薄くなってきたかも、みたいな。いうぐらいだからね。やっぱ継続して飲み続けないといけない薬なんだなぁ、なんて感じはしますけど。でも抜け毛がすごい多いかなって言うと、そういう感じはしないんだけどね。なんか薄くなったなぁ、なんていう感じがしてました。そんなんでね、AGA の薬再開しましたという話。だったりとか。あとは、世間でちょっと話題の、朝日、何あれ、朝日スーパードライなのかな?の、缶ビールなんだけど、プルトップが全部取れて、ジョッキになりますよ、みたいな。もう、缶、ね、いつも缶ビールってさ、パカってちょっと開けてさ、ね、そっからね、ちょびちょび飲んだりするわけじゃん。それかコップにね、もう入れたりとかして飲むと思うんだけど、もう、缶の、その、上の部分、円柱部分の、一番上のところのその円になってる部分で丸々、もうそこ自体がパッカンと開くと。いわゆる缶詰開けるみたいな感じで、パッカンって上が全部取れちゃって、そのままビールが飲めますよと。コップのようにして飲めますよっていうのが出たんですよ。で、結構話題になっててさ。で、じゃあ俺も飲んでみようと思って。で、買ったんだよね。近くのコンビニ売ってたから。で、一応キンキンに冷えてる状態でね、買って持ってきて、じゃあ飲んでみようと思って、缶をね、開けたわけ。パッカンってやったらさ、泡。ね。そりゃそうだよ。だって、パッカンって開けてさ、泡全くなかったらさ、それはそれで寂しいビールじゃない？普通ね、ビール、なんか外で飲んだらさ、泡がちょっとね、やっぱしあったりとかして、で、下に普通にビールがね、溜まってるわけじゃない。とはいえ、この朝日のビールは、泡がすごすぎる。もう、泡が溢れちゃって、もう結構、もうなんか、 全体のビールの量が100あったとしたら、もう泡で漏れちゃって残り70ぐらいみたいな。ぐらい、もう泡がめちゃめちゃ漏れるんだよね。で、なんか、結構そんな報告はね、結構あって、その、ビールの温度が10度以上になっちゃうと泡が結構発生するよ、みたいな。のがあったりするんだけど、いや普通にキンキンに冷えてたからなと思って、10度以下だったしと思ってさ、でも泡すごくて、これはちょっと改善してくれないと飲めないぞと思って、でそんな感じのね、朝日の缶ビール新しいの出てましたって、もう本当に今売り切れ続出で、販売もねなんか休止してるらしいのでね、もうあるところにしかもうないと思うんで、まあ見かけたらね、ちょっと飲んでみると面白いんじゃないかなっていうのと、意外とその缶、ビールの缶が使えるよみたいな、お米炊いたりとかできるよみたいな、別に家でねお米炊く分には炊飯器使えばいいんだけど、例えばキャンプとかさ、ああいうところとかで米炊くのにちょうどいいサイズ感とかことをね、なんかそんな情報が結構流れたりとかして、なるほどねと思って、あの缶使えるんだと、まあ、そんなのがありましたね。あとは今週はですね、そうだな、今週はUber Eats なんですけど、私 Uber Eats ね、昔ちょっとね配達員やってまして、で、ウーバーのバッグが家にあるんですわ。ね、今だとみんなウーバーのバッグって黒いバッグだと思うんだけど、俺の場合はもう結構昔だから、黄緑色のね、ウーバーのバッグなんだよね。でも、もう俺、ウーバーやらないなと思って。やらんしょ。ね。わかんないよ。今の仕事、もうね、これから続くかどうかわかんないし、そう考えると、もし仕事辞めちゃうことがあったらね、次探すまでの間はね、ウーバーとかやらざるを得ないかもしれないから、まあまあやる可能性がゼロではないんだけど、でも現状もやらないなと思ってね。このだってね、その不動産会社辞めてから、前だから辞めたの6月で辞めたでしょ、そっから今までの間ね、時間がこんだけあったのに、結局一回も Uber Eats やってないのよ、稼働してないわけ。ということはもうやらないっしょって思ってるんで、じゃあこの Uber のバッグもう返却しようと思って、これもともと Uber Eats から借りてんのよ、このバッグって。でその時8000円払ってんのよ俺、レンタルでね。レンタルっていうか、そのなんかデポジットみたいな感じなんだけど、8000円払ってバッグ借りて、でこのバッグ返したら8000円戻ってきますよみたいな、そんな契約だったのね。だからもうね、やらないし、で部屋にもそのウーバーのバッグ大きくて邪魔だし、だからもうね、一回返却しちゃってまたやりたくなったらね、なんかバッグとか用意すればいいわけだからさ、一旦いいわと思って、で調べた、ウーバーバッグ返却とかね、でいろいろ調べてたらさ、何やら昔はUber Eatsのそのセンターがあるんだけど、新宿にあるのかな、新宿センターみたいなあるんだけど、そこにバッグ持ってって返却すればよかったんだけど、今コロナでさ、その Uber のセンターってのがねやってないんだって。 っていう情報を入手しまして、じゃあどうすんのっていう時に、そのウーバー配達員のアプリがあるんだけど、そのアプリのそのヘルプみたいなところから問い合わせして、で、もうウーバーのバッグね返却したいんだけどとかって言えば対応してくれますよみたいなのがなんか載っててさ、なるほどねと思って、じゃあそうしようと思って、で久しぶりにねウーバーの配達員用のアプリを立ち上げ、で問い合わせフォームみたいなところからね問い合わせしたの。あの当分ウーバーイーツをや、ウーバーイーツの配達をすることはなかなかないかなって思うので、一度もうバッグは返却して、でデポジットのお金をね返してもらえませんかって、でそんな風にあのウーバーイーツに連絡したらさ、もうすぐ返答返ってきて、じゃああのデポジットの8000円はお返しします連絡が来て、で次の支払いのタイミングでお支払いいたしますねって言われて、でバッグに関しては返却の方は不要ですって言われたの。だからバッグまだ家にあります。デポジットのお金8000円は戻ってきて、でなぜか家にまだバッグはあるって謎の状況なんだよね。だからこのバッグどうすりゃいいのよって話なんだけど、まあまたウーバーイーツやりたくなるタイミングがもしかしたら来るかもしれないから、結局その時まで持ってんのかみたいな。それかあのメルカリとかでねウーバーのバッグって売れるんだよね今ね。だからそこで売るか。でなんかもそもそも最初の頃ってそのウーバーに8000円払ってね、デポジットでそのバッグゲットするわけなんだけど、そのなんか8000円っていうのも途中で4000円に変わったらしいんだよね、一回ね。4000円でデポジットっていうことだったんだけど、でさらにそっからそもそもデポジットとかそういうんじゃなくて、今はそのウーバーのバッグっていうのはねアマゾンで買うらしいんだよね。でそれで配達員が配達できるようになるらしいんだよ。だから結構変わったんだなと思って、なんでねあのよかった、なんかちゃんとねお金も返ってくれた話になってね。なのでまあこのバッグマジでちょっとどうしようかって話ではあるんだけど、まあ売る？でもバッグでかいから送料かかるんだよね結構ね。でもウーバーのバッグなんか 4,000円で売れるぽい感じもするんだよ、メルカリ見てる感じだと。したらさねえ、まあ、助かるからね。もう今もうお金がねほんとねなかなかないですからね。働いても働いてもそんなねいいお給料で働いてるわけではないですから。だから、まあ、ちょっとずつね金策はしないとねいけないかななんて思ったりするんで、ね、ウーバーの方もね、8000円返ってくると。ね、随分生活がね、楽になるななんて、思ったりするんですけどもね。もせっかくね、バッグあるからね、ウーバー配達員やったらもっと楽になるだろうっていうね。仕事も早く終わるんでしょ、つってね。朝は早いかもしれないけど。まあ、仕事終わって、どこもやらずにね、すぐに帰ってくれば、16時半とか17時はね家着いてるわけだよ。したらそっからね2時間でも3時間でもウーバーで働いたらさ、そしたらねえなんか1000円2000円稼げるわけでしょ。1000円だってね20日間やったら2万円だし、2000円だったらね20日間で4万円だからね。いや大きい話なんだけどさ、まあ、なかなかね、うん、一応一日働いた上でねウーバーになってくるとやっぱしんどいかなって。なんだかんだ働いてるからね、フルでね。そう考えるとみたいな、どっ ところもありますけども、じゃあまあそんなね、ちょっとウーバーのお話でございましたけどもね、なぜかバッグが残っていますよという話で、あとはですね、今週あったお話なんですけども、久しぶりにちょっと友達と食事に行きまして、俺含め3人で焼肉かな、ホルモンのお店に行ったんだけど、なんでそこ行ったかっていうと、ハッピーアワーってあるじゃん、その17時から19時とかさ、そういうハッピーアワーの時にハイボールがですね、このお店がですね、1杯29円なんだって。だからあの友人がね、パルさん金ないっしょって、だからでハッピーアワー1杯29円の店があるんだけど行かないっていう話になって、行く行くっつって、でちょっと行ってまいりました。でね、それでハッピーアワーだと1杯29円の店っていうのが、実はそういう焼肉屋さんだったっていうね、ところで、で焼肉屋はいいよね、換気がすごいあるからさ、ね、そういうまあ、コロナ対策としてもね、もう目の前に換気口があるからさ、まあ、ちょっと安心なのかななんてね、勝手にちょっと思い込んだりしてますけども、まあ、そんなんでさ、で、友人二人と俺とで一緒にね、飲み行きまして、でハイボールがね29円って書いてあったんだけど、何やらレモンサワーも29円らしくて、これはすげえやと思って、でもずーっとレモンサワー飲んでたね。気がつくと、レモンサワー7杯ぐらい飲んでたんじゃないかな。みんなそんぐらい飲んでた、みんな6、7、8杯ぐらい飲んでた気しますけどもね、ジョッキで、ジョッキかな、ジョッキじゃないかな、大きめのねグラスでね。で、ね、そもそもなんだけど、この店ハイボールもレモンサワーもね1杯190円なのよ。だからそもそもが安いのよ。でもそれがさらに安くて29円っていうことで、7杯飲んでね、7、14、7、63だから203円でしょ。7杯飲んでも203円ってところだから、本当だから1杯190円のやつの金額で7杯近く飲める、すごすぎるだろうと思ってさ。センベロとかっていうね、言葉がありますよ、1000円でベロベロになれるまで飲めますぜみたいな、あるけど200ベロだもんね、やばいと思って。そりゃコスパ最強説あるけど、でもその代わりね食事が高いんでしょって、そういうのあると思うんだよね。でもそれがさ、そうでもなくて、単品のお皿、例えばなんだろうな、ハラミとかタンとかハツとか、まあ、いろいろあったんだけど、その単品で頼むじゃん、すると一皿500円ぐらいなのよ。でもその一皿って1人前じゃなくて、下手すりゃ2人前3人前あるんだよね、一皿が。だから500円でさ、500円なのに一皿あたり9切れぐらい乗ってたりするんだよね、部位が。わかんないけどね、ちょっとちゃんと数えてなかったけど、9キロぐらいあるから、9切れぐらいあるから、だからさ、めちゃめちゃコスパいいなと思って、しかもうまい、鮮度がすごい良くてさ、すごい美味しくて、 あの、中目黒にある、ね、ちょっと、ホルモンのね、お店なんだけど。うん、いいですね、と思って。量もあるし、うまいし。だから、ハッピーアワーで、ね、2時間。17時から19時で、で、もう飲みまくりながら、で、焼肉をね、久しぶりに食べるという感じです。だって、ここ最近で一番最後に食べた焼肉って、あの、牛角のランチで食べたね、食べ放題のやつなんだけど、あれ美味しくなかったからね、ほんとね。あれこそほんとになんか、ダカロリーじゃないけどさ、なんでこんなのにお金払っ、高いお金払っちゃったんだろう、みたいな。ところもありましたから。それに比べてね、このお店はね、すごく美味しくて、よかったなぁと思って。で、結局、一人3000円くらいかな。めちゃくちゃ、ね、飲んで、めちゃくちゃ食べて。それで一人3000円くらいだからさ、焼肉屋だったら破格だよね、ほんとね。で、そんなんで、ね、久しぶりに美味しいもん食べたなぁと思って。ね、いつもね、まあ、今ダイエット中ですから、質素なもんですよ、食べてるもんなんで。カット野菜と、ちくわと、サラダチキン。だいたいこれ。で、これにプラス、ナッツ食べてます、みたいな。もうこれがだいたい俺の晩飯だからね。だから何食っても、まあ、今美味しい状況ではあるんだけどさ。で、そんなんでさ。で、結構飲んだね、つって。でも早いのよ、時間が。もう、まだ19時半とか、そんなもんなわけよ。食べて飲んで、ね、終わって。で、どうしようか、つって。じゃあちょっと、ね、そう、友人の家に行くって話になってさ、その後。だから、ね、二人で、友人の家にちょっと押しかけるみたいな。仕掛けると表現もあれだけど、で、ぜひちょっとね、いい日本酒がいっぱいあるからって、ちょっと遊び来てよっていう話になって、で、ちょっとお邪魔するんだけどさ、したら、俺初めてその友人の部屋の中入ったんだけど、日本酒めちゃめちゃあってさ、多分20本ぐらい日本酒の瓶があったんじゃないかなと思うんだよね。まあ、もちろん、空いてるのもあればね、空いてないのもあったりするんだけど、もっとあったか、25本ぐらいあったんじゃないかな。日本酒の瓶、一升瓶からその4号瓶、720だっけのミリリットルぐらいの瓶もあったりとかして、どんだけ日本酒が家に転がってんのと思って。で、その中からさ、しかも全部いい日本酒なんだよ。鬼殺しとかね、そういう、ね、菊正宗とかそういうんじゃないんだよ。ちゃんと、お、いい日本酒じゃんって。わかる？ほんと有名だったりとか、日本酒好きの人が、うなるような日本酒が、いっぱいあんのよ。で、ね、ちょこちょこと、ね、これ、ありますよ、みたいな。この銘柄ありますよ、つって、ついてくれたりとかして。で、だから2軒目友人宅でね、日本酒いっぱい飲んでさ、いろんなレアなね、やつ飲んでさ、やったね、と思って。で、うまいね、ちょっとつまみなんかもね、出してもらって。いやー、いいですね、と思って。焼肉食って、ハッピーアワーで29円で飲みまくって、友人宅で日本酒飲んで、ねえ、最高だ、と思って。で、そんなのが金曜日だったんだけど、さあ、次の日は土曜日なんだけど、土曜日は土曜日で、いつも通り行く場所があるんですよ、私にはさ。どこに行くかというと、釣りなんだよね。で、金曜日集まったメンバーで釣り行こうって話になって、で、結構飲んだけど、 まあ、次の日、ちょっと夕方過ぎぐらい、15時ぐらいに集合して、それで3人で釣り行こうよって話になって。ね、こんだけ飲んじゃうとさ、俺次の日動けなかったりするからさ、1日。大丈夫かななんて思いながらもさ、ね、ちょっとじゃあ行こう行こうってなって、で、金曜日は、そんな遅くなる前に、ね、解散してさ。で、次の日ですよ。15時集合で、釣りに行って参りました。ね、今週も2週連続の釣りでございますけどもね。まあ、ちょっと無理したところはあります。なぜなら、本当は、ちょっとあんま行こうか行く前か迷ってたんだけど、4月がですね、来週はちょっと友人が予定があって、再来週は俺が予定があって、4月がね、ちょっと今週行かないともう行くタイミングなかったんだよね。だから、ちょっと無理してでもね、ちょっと行っとこうかなと思って、行ける時に行かないとね、もう行けなくなっちゃうから。なんで次は5月、なっちゃうんだけど。だから今回はね、ちょっと行くだけ行こうと思って。で、そんなんで釣りにね、行くんですけど。で、今回は、ね、毎回なんか釣りやるときさ、何かしらパワーアップしてね、行くんですけど、今回はですね、ありますよ。ダイソーのルアーをゲットしました。今、ダイソーでね、ルアーが、まあ、いくつか売ってるんだけど、その夜光ったりとかするルアーがあるわけ。グローっていうね、その光る塗料が塗られていて、ブラックライトとかね、紫外線とか当てておくと、暗いところでね光りますよっていうあるじゃない。あの塗料がね、ルアーに塗られてるやつがあるんだけど、それがねダイソーで100円で売ってんのよ今。でも売り切れだらけなんだけど、なんとか私手に入れることができまして、しましまのね、ゼブラ柄の、そのグローのルアーが5つ。そして全部が蛍光塗料塗られているグロー、ね、全身グローのルアーが5つで合計10個、ね、ゲットしましたんで。で、今回はちょっとそれを持ってこうってところで、で、一応狙いとしては、今回ユーマ詰めで釣り始めて、で、まあ、ちょっと夜釣りもね、合わせてやろうって話になっていて。15時に家出て、まあ、18時ぐらいには、その目的地に着いて、で、投げ始めて、で、暗くなって、みたいなね。そういう感じかな、みたいな。じゃあそれでちょっと行こう行こうってなって、で、行くわけです。で、目的としては釣りももちろんあるんだけど、毎回ね、言ってますけども、釣りに行った帰りに、ラーメンをね、食べるのが結構、みんなの楽しみになってて。で、今回、千葉の銚子にね、行こうって話になってて、なので前も行ったんだけど、千葉にある杉田屋っていう家系のラーメン屋さんがあるんだけど、横浜家系ラーメン総本山吉村屋の直系のお店で、杉田屋ってところがあるんだけど、で、杉田屋神奈川にも1店舗あって、千葉にも1店舗あって、で、俺は、このね、釣りの帰りとかに、それぞれね、友人連れてってくれて。で、行ったんだけど、俺は、杉田屋ね、千葉にある杉田屋、神奈川にある杉田屋、そして、総本山と呼ばれている吉村屋、とかって食べたわけなんだけど、この中でやっぱ千葉の その杉田屋が一番うまかったんだよね。正直吉村屋が総本山なのに、吉村屋よりも俺は杉田屋の千葉県のね、杉田屋の方が好みだったわけ。だからさ、いやじゃあ千葉行くんだったらじゃあ杉田屋行こうかって話になって、いいねって。で俺もね、今ダイエット中だけども、その一週間に一回は一食ね、炭水化物結構がっつりとってもいい日にしてるからさ、ご褒美炭水化物としてからね、じゃそれは今週は杉田屋だなと思って。でただ杉田屋行くんじゃ変わらんと、今回は朝一番の杉田屋にしようって。で杉田屋って朝5時からやってんだよ。なのでもう朝5時開店時に並んで食べよう。でなぜならなんだけど、そのいわゆるそのスープとかってさ、なんだろう、どんどんどんどん時間が経てば経つほどさ、例えば朝一で仕込んだスープからまた継ぎ足しでまたスープが少しずつ変わっていくわけだよね、一日かけてさ。でベースは一緒だし、味もね、同じように作っていくわけなんだけど、やっぱり朝一番のスープっていうのがいわゆるお店の理想としているスープだと思うんだよね。でこの味で提供したいっていうのを作っておいて、でそれがあるんだけど、やっぱ少なくなってっちゃったら継ぎ足ししたりとかね、また煮込んだりとかいろいろするわけだよね。ということはお店が一番食べてほしい味っていうのは朝一番のスープだと思うんだよ。なので俺が今までね、いろいろと家系ラーメン食べた中で千葉の杉田屋が一番好みかなっていう、そんなお店の一番理想系のスープっていうのが朝一番、朝5時のスープなわけだよね。じゃあそれ食べようって話になって、だからまあスケジュールとしては夕方3時ぐらいね、15時に、まあ集合して、で車でね千葉の方を向かいますと。で18時ぐらいにまあその銚子の方に着きまして、で夕間詰めでね釣りをして、で夜釣りもちょっとして、そしたら夜になるんで夜ちょっと晩ご飯食べて、でその後また釣りを再開して夜ね、釣りますよと。そしたら、まあ夜中のね3時ぐらいかなにその銚子を出て、今度その杉田屋ね、千葉県の杉田屋の方に向かって、で朝の5時前ぐらいに着いて、で朝一のねスープをちょっと楽しもうじゃないかという、まあ、そんななんか計画で行こうかなんていうことだったんだけど、でそんなんでさ、みんなちょっとね軽く二日酔いになりながらさ、集合をね無事してさ、で行くわけだよね。したらさ、道が超混んでて、15時に家出てるんだけど、千葉の銚子に着いたのが20時っていうね、5時間かかってんだよ。めちゃめちゃ混んでて、で20時だよと思って、もう暗いわけ、もうめっちゃ外が。だからさ、もうね、夕間詰めとかってのはできないから、もう日も落ちちゃってるし。なので、じゃあ先ご飯食べてからね、釣り行こうよって話になって。 オッケーオッケーです。じゃあ、釣りじゃなくて、なんか、飯屋探さないとね、つってさ。で、ちょっと食べログなんかね、ちょっとチラチラで見ながらさ、この辺いいんじゃないか、つって。じゃあちょっと行ってみよう、つって。で、行くんだけど。で、調子入ってさ、で、そろそろ店だなって、その目的の店がそろそろだぞーって言ってたらさ、ふと横にさ、普通の、そのラーメンショップがあって。意外と、みんなラーメンショップとかも好きなんだよね。ああいう味も結構好きだったりするわけ。ラーメンショップあんじゃん。どうすると思って。ちょっと目的地にしてた、その、食事どころってところが、結構地元のところで美味しいってなってる魚とかね。魚料理とかが結構メインのお店だったりとかしてさ。で、定食とかもあるっぽかったの。で、そこに行こうとしてる中で、運命的なラーメンショップが現れんだよね。いや、どうしよっかなーとか思って。で、みんなちょっと悩んでたの少し。いや、でも、ラーメンショップ、どうしよっかーみたいな。みんなちょっと、ラーメンショップに心がちょっと揺れてたんだけど、でも食べログの点数が全てではないんだけど、その、調子のラーメンショップに関しては、3.06 とかそんなもんだったのよ。どうかなーみたいな。で、人もね、なんかいないし、みたいな。と思って。で、じゃあ一旦、目的地にしてた、その目的のね、飲食店、定食とかのお店ね、行って、混んでて座れなかったりとかしたら、ラーメンショップ行こうか、つって。で、実際、その場所着いて、で、お店の中見たら、混んでんのよ。これちょっと中入れないかもなーっていう風に思ってたら、隣のお店があってさ、で、隣のお店もなんかそういう定食とかやってそうだったのよ。で、食べログ見たらさ、何やらなんか、すごい点数高い店でさ、その隣にあった店が、3.64 とかっていう点数ついてる、スズメっていうお店で、スズは鈴木とか、鈴木さんとかの鈴にさ、女って書いてスズメっていうお店なんだけど、食べログでね、3.63 とか、3.64 かっていうお店でさ、なんか意外なところに、ちょっとね、評価の高い店があって、で、そこの中覗いたら、そんなになんか人が待ってるほど、混んでるわけじゃなくて、座れんじゃねえっつって、じゃあもうここにしよっかっつってね。で、中入って、そしたらもう席一個開くから、ちょっと待っててもらえればって話になったから、じゃあここにしよっかっつって、で、そこを入って、で、通されてさ、で、メニューとかあるわけで、メニューが天丼とか、穴子丼とか、ひらめ丼とか、あったり、丼物がね、結構あったりとかするのと、あとちょっと定食っぽいのがあったりするんだけど、で、みんなは、普通の天丼にしたわけね。でもなんか、写真見る限り、そんなに大きい感じの、丼飯じゃなかったっぽいから、友達二人とも、天丼の大盛りにしたんだよね。それ頼んでて、俺どうしようかなーと思ってさ、やっぱね、お米で、次の日だって杉田屋でさ、がっつりラーメン食うわけだからさ、ここはね、お米とかはなるべく控えないといけないわけだから、丼飯はちょっときついなと思って、で、できたら俺アジフライとかね、食べたいなと思って、せっかくね、そういう海の近いところだからさ、魚食いたいからさ、アジフライ 定食とかないんですかって聞いたら、いや、アジフライ定食とかないんだけど、アジフライの単品はあるよって話になって、でアジフライの単品に、ライスつけるとかね、あと味噌汁つけるとかするっていう方法あるよって言われて、あ、なるほどねっつって、じゃあそうしますっつって、でアジフライ単品で、で単品でもね、アジフライがね3枚ぐらいついてくるんだって、いいじゃんっつって、でライスは半ライスで言ったわけで、あと味噌汁ね、なんか今日あら汁ですって言われたから、じゃあ味噌汁っつって、でちょっとね、なんかお兄ちゃんがさ、そのお店の店員のお兄ちゃんがさ、俺がその半ライスっつったらさ、え、半ライスでいいんですかつって、半ライスってね、ちょっと少なめのねご飯ですけどみたいな、いいんですかみたいな、あ、大丈夫ですつってね、で、あ、わかりましたつって、友達は二人丼ですよ、天丼の大盛りで、俺はね、そうやってアジフライと半ライスと味噌汁って感じで頼んだんだけど、そしたら出てきたさ、ご飯がさ、天丼の大盛りっていうのがめちゃめちゃご飯が入ってて、どんぐらいかね、 1.5 合、まあ、下手したら2合ぐらいお米が入ってて、だからもう本当の大盛りなんだよね。もう腹ペコの体育会系のもうガチムチの人が食べる量じゃん、2合とかって。俺もめちゃめちゃね、お腹空いてる時にカレーとかがあったら2合とか食うけど、でもその日常的には食わないじゃん、なかなか。でそんなんでさ、2人とも2合ぐらいね、その丼で天丼出されて、これはやばいですって、とんでもない量来ちゃったねっつって。で俺もアジのフライのね、単品とあと半ライス来たんだけど、半ライスで、普通のご飯の大盛りぐらいかな、丼飯ではないけども普通に、おかわり、どのぐらいおかわりするって言ったら、あ、じゃあ山盛りでっていうぐらいの盛り方にはなったと思うわ。そんなんでさ、半ライスなのにめちゃめちゃ多いっていうね、ところで危ない危ないと思って。普通盛りだったらね、普通の丼できてたぞ。1合ぐらい切っててもおかしくないぞっていうね、感じだったんでね、よかったなと思って。で、アジフライはうまかった。衣がね、ザックザクでさ、で、中のね、アジもうまかったし、いや、いい店だなと思って。で、そんなんでさ、無事、食事も済んで、で、ね、ちょっと友人二人はね、ちょっと食べすぎちゃって気持ち悪くなってましたけどもね、量が多すぎるっつって、食べてたけど、で、そんなんで、一応、海に着いたのは、21時に着きまして、結局出発してからね、だから釣りし始めたのは6時間後っていうね、ところでさ。で、まあ、いつも通りに私、ルアー釣りですから、ルアー投げでね、くるくるくるくる、竿をね、なんか、上下に揺らしたりとかしてね、いろいろありますけども。で、いつもなんか根掛かりしちゃうことが多いんだけど、今回は全く根掛かりしないで、なんだ、海の底とかにルアーがついても、全然、砂地なのかな。だから、根掛かりすることもなくね、問題なく、普通に巻き取ることができてさ。で、あ、いいとこじゃんと思って。で、そんなんで何度もね、投げては巻いて、投げては巻いて、繰り返して。で、 でも釣れないね、なかなかね。その、ダイソーの光るね、ルアーの方も使ってみたけども、なんだろうね。やっぱなんか夜釣りって難しいなと思って。お魚のね、その視界というか、目っていうのは、どのぐらいまでなんかその、に、視認性があるのかちょっとわかんないんだけど。どうなんだろうね。夜中に普通のルアーで釣れるもんなのか、釣りやすいのか。夜ね、そのなんか魚もルアーとか見えんのかなっていうね、ところありますけど。だからなんかその辺考えるとやっぱ昼間の方が何かと釣りやすいのかなーってちょっと思ったりするのと、あと実際釣るとき、その我々人間自身も暗いとちょっと足場が怖かったりとかするし、糸とかもね結ぶときやっぱり暗いと見づらかったりするから、まあもろもろひっくるめて、やっぱ夜釣りよりは昼間の方がいいかななんて思うので、やっぱ朝まずめで始めて、でなんか午前中ぐらいまでね、釣るっていうのが、まあ個人的にはスタイルとしてねいいのかななんてちょっと思ったりするんですけど、でまあそんなこと思いながらさ釣りしてんだけど、したらさあの友人がさ釣りまして、なんか釣れたっぽいっつって、で釣ってさ、でなんだろこれっつって出してきたら、なんか長細いのよ。これなんか前回の悪夢の再来かと思って、前回私大南海蛇っていうさ、まあ海蛇を釣り上げたんだけど、それの小さいサイズのやつ、20センチぐらいかなの、そのなんか海蛇っぽいのを友人が釣ってるわけ。なんだこれっつって、海蛇か、前回と同じニョロニョロくんかとかって思って、で見るんだけど、ちょっと大南海蛇とちょっと違う感じはするのよ。似てるんだけど、すごく海蛇かなーって思うんだけど、なんかちょっと目が違うというか、目が可愛いんだよね。くるくるしてて、目がさ丸々してて、目がくるくるしててさ、可愛い目してんのよ。で大南海蛇って目自体は丸いんだけど、なんかちょっとね、なんていうのかな、まぶたがあるっていうか、ちょっと細くなるんだよね、目がね。大南海蛇じゃないのかなって、でいつも通りさ、AI で判定してくれるなんか魚をね、この魚なんていう魚だよっていうのをさ、写真撮るとね AI で判定してくれるソフトがあるんだけど、それ使ってさやると何やらあれなんだよね。なんだこれ。アナゴ？なんか、マアナゴっていうやつっぽくて。で、それ写真見ると、ああ、まあそんな感じするなぁと思って。大南海蛇のちっちゃいのにも見えるけど、なんか目のところを考えると、アナゴ。まあ、アナゴなんじゃねえかなと思う。なんかやっぱね、チンアナゴとかいるじゃない？チンアナゴっぽい感じもするのよ。だから多分アナゴ系なんだろうなぁ、つって。で、我らの見立てでは、まあ、アナゴだな、つって。ちっちゃいからちょっと逃がそう、つって。で、逃がして。で、そしたらさ、また少しするとさ、友人が釣るんだよ、魚。で、次なんだ、つって。マアナゴなんだよね。 また長細いぞっつって。で、そんなんでさ、そんなのは立て続けにあって、で、結局釣り自体は、朝の3時前ぐらいまでやって、で、俺は今回ちょっと何も釣れませんでした。残念ながら。何も釣れんかったね。ヒットはなんか一回あった気するんだけど、あくまでね、釣れてないからね、そんな気がしただけかもしんないんだけど。それは一回あったぐらいかな。あとはもう特に何もなくて、ずーっと、6時間近く、投げては、ね、巻いての繰り返し、ひたすら投げてたね。でも本当上手くなったね、その投げるのが。その昔だったら右の方行っちゃったりとか、なんか上の方飛んでっちゃったりとかいろいろあったけど、今は普通にまっすぐ飛んでくもんね。だから無駄じゃなかったなぁと思うんだけど。で、友人に関しては6時間で、4匹合計で釣れまして、全部マアナゴ。マアナゴハンターだったね、完全にね。でもまあちょっと、まあ、全部ちっちゃめだったからさ、20センチぐらいだ。マアナゴの、その一番美味しいサイズってのはちょっとわかんないからは、ちょっとなんとも言えないんだけど、20センチぐらいのちっちゃいのかなーっつって、逃がしてたけど、実はマアナゴのベストはね、長さが20センチ、30センチぐらいだったらね、逆にちょっともったいないことしたなっていうところではあるかもしれないんだけど。一応今回はね、全部、キャッチ&リリースというところになっておりましたと。そんなんでね、友人はなんかね、着々とマアナゴとはいえね、魚釣ってましたからやるなぁと思って。で、そんな感じで釣りの方は無事終わりまして、で、ここからが本番ですよ。アジフライ定食でもなければね、釣り、マアナゴを釣るっていうのが目的でもないですよ。目的はただ一つ、朝5時のね、もう一番スープですよ、杉田屋の。これが我々のね、一番の目的でございましたから。で、そんなんでさ、で、じゃあもう杉田屋向かおうっつって、で、速攻で杉田屋行くんだけど、着いたのがその5時、朝の5時のちょっと10分前ぐらいかなに着きまして、で、着いたらね、朝5時だよ、言っても朝5時って寝てるよみんな。誰が朝からラーメン食うんだよ、しかも家系と。と思ってましたけど、車、ね、駐車場あるんだよ。6台ぐらい止められる駐車場なのかな？もう5台は止まっていて、6台目だけ最後、一番奥のね、スペースだけ空いててさ、と思って。もう駐車場じゃ、で、満車じゃんと思って、これで、と思って。で、隣コンビニだったりするんだけど、これコンビニに止めてる人もいそうだなって言って。これ、どうなるんだつって。でも、なんかみんなまだ並んでないのよ。で、だ誰もまだ並んでない中で車だけが、いっぱい止まってるって状況でさ。で、俺たちがね、車止めてると、そのタイミングでなんかみんな並び出し始めてさ。なんだろう、なんかルールが決まってんのかどうかわかんないんだけど、その、10分前とかになったら並び始めるみたいなルールがあるのかちょっとわかんないんだけど、一斉にみんな並び始めて車から出てきてさ。で、結局、俺たちもその後ね、並んだんだけど、 合計でね、俺たち含めてね、朝5時前に16人並んでました。すごいよね、朝5時だぜ。朝5時に家系ラーメン食う？みんな食わないよね。でもそこに16人並んでんだよ。すげえと思って、そんで店内ね、5時になってさ、店内通されて、でラーメン出てくるのね、ちょっと待ってたんだけど、一応ラーメンはですね、今回前回私千葉の杉田屋行った時に中盛り頼んだんだよね。で中盛り頼んだら意外とペロッといけちゃって、途中でなんか味変とかもしなかったな、ニンニク入れたりとかね、そういうのも何もしないで、する間もなく食べ終わっちゃったから、だから今回大盛りにして、で途中で、ね、味変したりとか楽しもうかななんて思って、大盛りもすごい量だけどさ、でまあまあもうそんな朝一番ね、5時のタイミングで千葉の杉田屋来るなんてことはもう金輪際ないと思うから、だからねここはちょっと攻めていこうと思って、で大盛り頼んでさ、でそんなんで席通されて、で待ってたらその後もどんどんどんどん人並んできて、でトータルで俺たちが席座ったタイミングではさらに待ってる人いたから、合計でなんか23人ぐらいじゃない？その待ってた人ね、全員合わせると。朝からすごい人だねと思って、でそんなんでさ、で待ってて、ラーメン来ますよ。で3人ともね、まあ、スープを飲むわけですよ。朝一の、その、杉田屋が、これですよ、ね。もう本当に、もうスープにだけ力入れて、このスープをまずベースとしていきますっていう。これが、この店のベストです。ベストな状況。ね。何も、その、イレギュラーなことが起きてなくて。ね。もう作って、まずこれ、が完成形ですと、っていうスープだよね。でそれをさ一口すすったわけ、うまい、これだよと思ったよね。正直これ好みだから何とも言えないけど、俺やっぱりなんか家系のラーメンのスープってその濃厚であってほしいんだよね。あっさりとかじゃなくて、その、ちょっとやっぱり濃い感じ。その、味が濃いんじゃなくて、なんていうのかな、しょっぱいとかでもなくてね。少し濃いめというか、重めというか、そういう感じであってほしくてさ。それが、やっぱ濃厚なんだよね、やっぱりね。で、家系総本山の吉村屋とかに関しては意外とスープ澄んでる感じがするの、俺の中ではね。でも個人的には澄んでるスープではなくて、やっぱ濁ってるスープ、その豚骨的なものでね、豚骨醤油みたいな感じで、なんかその濁っているクリーミーなスープっていうのがやっぱり家系としては美味しいなって思うところです。で全然えぐみとかもないし、塩気もね全然な濃い感じしないし、これだなぁと、本当になんか家系の理想系のスープが来たなみたいな感じでさ、いやいいスープだなぁつって、もうみんなうなずいてるわけで、友達もさこれはいいスープうなずいてるわけ、みんなだよねと思って。で、飲んでさ、うまいっつって。じゃあ、麺も食べていこうっつって、麺食べて。ね。 で、いろいろ、もう楽しんでさ。したら、途中で味変しようかなと思ったんだけど、結局味変しないで、そのまま全部食べちゃったね、大盛りをね。なんかも、味変するのもったいないと思って。で、その、もうスープをね、堪能してさ。まあ、全部とか飲まないよ。さすがにね、体に俺もね、悪いなと思うから。から麺は、ね、大盛り、すべて平らげるし、スープの方もね、美味しくいただきましたけどもね。まあ、そんな感じで、千葉の杉田屋、美味しかった。やっぱ、その一番スープは美味しいね。一口目、本当に、ここ最近のラーメンで一番一口目のスープで美味しかったんじゃないかなって思うね。これが家系っていうね、感じでございましたね。まあ、そんなんで。で、家系ラーメン堪能して、そっからね、都内戻ってきて。で、無事解散っていう感じだったね。だから、まあ、焼肉行って友達ん家行ってね、だもうはっそのハッピーアワーからの日本酒いっぱい飲んでからのね、釣りに行きましたけどもね。まあ、釣り行っても、ね、釣りは釣れなかったけどもね、美味しいその定食屋さんに巡り合ったりとか、で、帰りにね、千葉の杉田屋でね、一番スープを飲んだりとか、まあ、なかなかいい生活したなって思うんですけど、やっぱでも、ちょっと食べ過ぎちゃったよね。金曜焼肉食ってさ、で土曜日そのアジフライ定食的なものも食べちゃってさ、で杉田屋でね大盛りのラーメン食べちゃって、体重増えるんだよねやっぱね。であと、ね、水分もめちゃめちゃ取ってるじゃない。レモンサワー7杯とかね、もうちょっと異次元のね摂取の仕方しちゃってるからね、今週体重結構上がったんじゃないですかというところであるんですけど、今週の体重ね、一応コーナー名だけ言っときましょうか。こちら、炭水化物よさよなら、こちらね毎週やっております。今は炭水化物をできる限り摂取しないというね、そんなダイエットしてますけども、で一応ね週に1回だけご褒美炭水化物ということでね、好きな炭水化物をがっつり食べましょうということで、今週はね杉田屋のラーメンでございましたけども、で焼肉とかはね炭水化物とかではないですからね、私の中では。まあ食べてもセーフ、ただね分量ってのあるからね、そこは気をつけないといけないんですけど。でそんなんで先週の体重がですね 63.5 キロだったんです。なんですけど、気がつけばですね、一気に体重増えちゃってまして。ね、やっぱ食べて食べて食べましたから。65.2 キロまで、ちょっと増えてしまいました、一瞬。また65キロかーと思って。ここまで下げるの大変だったんだけどなーと思って。で、一時今週、62.8 キロぐらいまで行ったんだよね。また62キロ台まで行ったわけ。なんだけど、またね、65.2 キロとかまで行っちゃって、さあさあ、どうしたもんかななんて思ったんですけど、一応また、日曜日、月曜日とね、食事制限とかしてね、ちょっと抑えて、起きましたら、体重はね少しずつ落ちていきまして、結局今週はですね、先ほど測った時点では 63.6 キロでした。だから先週は 63.5 キロだったんで、すいません 0.1 キロ増えてしまいました。まあしゃあないね、まあ、食ってるからねある程度ね、それで、まあ、維持できたっていうところだったんで、だからまあ、ここからね、また今週は特になんか食べたりする予定はないので、来週報告するときには、62キロ台 で多分報告できるんじゃないかなと思いますんで、まあそんな感じで、ちょっとはもうほんと食べるものはね、もう夜とかも決まっちゃってるんでね、もう朝食べないからね最近ね。朝まあ夏ぐらいかな、夏ちょっと食べるぐらいで、お昼食べないでね、夜は本当にいつも通りのね、ヘルシーな食事と感じなんでね、まあ、見る見るうちに体重減ってってますからね。一時71キロあったんだから、それ考えたら63キロ台に今いること自体がね、十分、痩せたんじゃないのって思うんだけど、やっぱお腹周りとかね、随分違うと思うよ。本当に。だってお腹にね、5キロ、6キロ、肉があったわけだからね。まあ、それがちょっとなくなったっていう風に考えると、やっぱちょっと、お腹周りは楽になったかなと思って。でもまだまだ肉あるからね、その腹筋とかも、あるじゃん。で、腹筋とかって、お肉落とせばさ、勝手に出てくるじゃん、腹筋って。で、そこにはまだまだ到達しないぐらいお腹に肉はついちゃってるんで。まあ今63キロ台なんでね、あと4キロぐらいはね、なんとか50キロ台、59点何キロとか、そのぐらいまで落とせたらなとはちょっと思ってるんでね、それでちょっと頑張っていきたいなと思っております。じゃあそんなんで今週のお話いろいろしたんで、ちょっとお便りなんかをね読んでいきたいと思います。お便り、ラジオネームガムさん、パルさん、こんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいております。掲示板が廃止になってから初めての投稿になります。さて、パルさんは新エヴァンゲリオン劇場版のパンフレットはもう入手されたということですが、僕は近場の映画館でパンフレットが売り切れていてまだ買えていません。通販で買えるとのことなので、そこで買おうか悩んでおります。買う買わないの判断材料として、新エヴァンゲリオンのパンフレットにはどんなことが書いてあるのか知りたいです。ご回答のほどよろしくお願いいたします、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。エヴァのパンフレットね、やっぱ売り切れちゃってんだよね、意外とね。で、ネット通販でも買えますというところなんですが、まあどんな内容が書いてるかによってね、ちょっと買うか買うまいかちょっと判断したいってことなんですけど、私ね、まあお気づきの方もいらっしゃると思いますけど、パンフレット買って満足しちゃう派なんだよね。中読まない、パラパラパラパラって見て、なるほどっつって、でパンフレット封印みたいなね、なんかちょっと飾ってあるみたいな、まあそんなところなんですけど、一応こんなお便りが来たからさ、俺もね、そのままでは良くないなと思って、もう一回ね、パンフレット出して中見ました。で、書いてあることは、今回まあ庵野監督のちょっとしたなんか挨拶文があったりとか、で今回の映画のカットがいっぱい載ってたりとかで、その後は声優さんのインタビューだね。そのメインキャラたちの声優さんの、だから何人ぐらいだろうね。尾形めぐみさん、林原めぐみさん、宮村優子さん、三石琴乃さん、などなど、ね。そうそうたるメンバーのね、インタビューがあり、でその後に、監督だね、その総監督じゃなくて、庵野監督が一応総監督なんだけど、普通に監督は監督でいて、なんだっけ、前田さんっていう前田監督と鶴巻監督の二人のインタビューが載ってました。なのでね、でそこの監督たちは、今回取り組むにあたっての話だったりとか、 そういうアニメの技法だったりとかやり方とかね、そんな話もちょっとしてたりとかして、まあ面白かったかなって思います。まあ声優さんの方のインタビューはねちゃんと読んでないんだけど、監督二人のちょっとインタビューだけはちょっとさっき一度読みましたんで。でもなんだろう、正直この間プロフェッショナルで庵野監督特集されてたじゃない。であれ見たんだけど、まああれ見てればそんなになんかインタビュー、まあそうだね、そんなでもなんかないかなってちょっと思ったりとかはしますかね。まあそんなところでした。なのでパンフレットに関してはそんな内容が書いてありますんで、もうちょっとその庵野監督のインタビューがもうちょっと6ページぐらいあったりとか、あとなんかそのエヴァンゲリオンのそういうなんか伏線がこうだとかさ、そういうのが書いてあるんであればまた違う印象だと思うんだけど、まあそういうんじゃないからね。基本的にはスタッフたちのインタビューが載ってますよっていう感じなので、なんかエヴァについて、エヴァの世界観とかエヴァの謎についてとか、そういうのに語られてるような話ではなくて、アニメーションについてとか、あと声優さんのインタビューとか、そんな感じの内容が多かったりはします。ただやっぱエヴァンゲリオンの最後だしね、まあ、記念っていうところもありますから、ちょっと欲しいは欲しいよねっていう風には思いますよね。まあ買えたら買っといていいんじゃないでしょうか、意外とねやっぱ最後だからね、ちょっと手元にそういうパンフレットがあるとねいいんじゃないかなと私は思ったりはしますね。そんな早々ね買うもんでもないからね、今後パンフレット買うことあるって考えたらさ、もうないじゃんなかなか。それ考えたらそんなパンフレット買うか買うまいか悩んでるっていうこと時点ですごいことなんで、買ってみるとよろしいんじゃないかなって思ったりはしますね。じゃああとねいただいてますお便りですね。ラジオネーム、ラジオンマリオンさん、暴露話で芸能界を騒がせているパルさんこんばんは、前回の放送ではカッタルアーがネット上から消えたり、投げて海に消えてしまったルアーが一緒に釣れたりと、そんなことあらへんやろの連続で落語みたいでしたね。最近は、番組のネタバレ防止、ご自身の行動バレ防止でリアルタイムツイートは控えられていますが、事後報告での写真アップもポッドキャストの、連携でいいですね。今回は釣れた海蛇と一緒にルアーも写った写真をアップされていましたが、今後はルアー買った時にもこんなルアー買ったっていうのを写真で上げていただければと思います。寝がかりで海に飲み込まれてしまう前にというね、お答えいただきました。ありがとうございます。ね、前回のね、また釣りの話してましたけども、でももうそうそう釣りの話はね、しませんからね。もう5月入るまで釣りないですからね。ご安心いただきたいと思うんですけど。ね。だから毎週毎週同じ話だとさ、またそれはそれでね、聞く側は飽きちゃったりするじゃない。また釣りかってなっちゃうもんね。なんでできる限りなんか新しいことをね、ちょっとやってたりはしますけどもね。まあ、そんなね、釣りのネタちょっと多かったですけども、まあ、ルアーとかもね、もし買ったりとか、釣りグッズ買った時にはね、ツイッターなんかで、ね、ちょっと写真撮ってね、つぶやけたらなと思いますし。 なくなっちゃうしね、どうせね。やっぱルアーは消耗品ですからね。なくなっちゃうかなと思いますから。なくなる前に写真撮っておきましょう。ね、それを共有しておきましょうということですしね。で、あとはもう、そのネタバレがね、あんまり良くないかなと思って。だから、今週も釣り行ったけどね、特に釣りの写真とかをアップするわけでもなく、杉田屋のね、ラーメンの写真をアップするわけでもなく、アジフライ定食のね、画像をアップするわけでもなくの、ね、一週間でございましたけどもね。まあ、このラジオ、まあ、内容によりけりだけどね、大きい魚釣ったよとかだったらさ、ちょっと言えないじゃん。ラジオをちゃんとやるまで。ポッドキャスト配信するまでね。だけど、まあ、ラーメン食ったよとか、そんなレベルだったらね、まあ、ラジオ終わった後とかね、次の日とかには、ね、先週食べたご褒美炭水化物みたいな、まあ、ツイートできますからね。そう、なんか、できる限りラジオで初出しにしたいなって思ってて。なのでね、なるべくちょっと言わないようにね、と心がけてはいるんですけどもね。言いたがりだからね、なんとも言えないんですけど。まあ、そんなところで、ね、これからも、ちょっとね、ツイートの方をしながらね、ちょっと、内緒にしつつ、ね、情報解禁できるようになったらね、ツイートしていきたいと思いますんでね、ツイッターの方もね、よかったらちょっとチェックしていただけたらなと。そんなところで、ございましたとさと。違うね。違う、もうボタン操作を間違ってる。ね。そんなわけで、ちょっとお別れのコーナーに行きたいと思いますと。
童貞ネットアットエドラジ。
じゃあお時間ほどときましたからね、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日読めなかったお便りとかね、あと喋れなかったことなんかをね、つらつらとご紹介していきたいと思うんですけども、あと今週ちょっと喋りたかったこととしてはですね、どれかな、競馬かな。競馬今週桜花賞ってのありまして、で、桜花賞にはですね、もう全然、こんな馬、いなかったんですけど、これまでね。白馬で強い馬が出てきまして。真っ白の馬。で、ソダシっていうね、馬がいるんだけど、ソダシは、この間の、阪神のジュベナイルステークスで、G1 でね、一着取った馬なんですけども、白馬で G1 一着取った馬が今までいなかったんじゃないかな。で、そんなんで。で、今回もね、G1 でさ、桜花賞っていうね、G1 のレースなんですけども、で、ソダシがまた出てるわけですよ。気になる、つって。で、一応いろいろね、馬見るんだけど、まあ、人気順でやっぱり気になるなと思って、1番人気からまず4番人気をピックアップしつつ、あと今回桜花賞が1600メートルのレースなのかな？なので、直近で1600のなんか重賞を勝ってる馬とかが、まあ1600の適性あるのかなってことで、ファインルージュっていう8番人気の馬もちょっと入れまして、1番から4番人気と8番人気という、その5頭の、3連複5頭ボックス。で、こちら買いまして、各100円で1000円。ね。で、1000円買いまして。したら、見事ね、的中しまして、1000円が2660円になりましたと。 先週ね、ボロクソに負けましたからね。まあ、コツコツと、ね、コツコツドカンでね、ちょっとなんか、FX の頃思い出しちゃいますけどもね、コツコツドカンでちょっと頑張っていきたいなと思っておりますんで。ねえ、なんか、前回ちょっと、らしくないね、書き方してしまいましたからね。なので、今回みたいにね、やっぱ一口100円でコツコツやるべきだな、なんてね、思ったりはしましたね。まあ、そんなところ。で、あと今週はですね、ウマ娘、プリティダービーのアプリゲーなんですけど、まあ相変わらずやってますよということなんですが、ようやく重賞の G2 と G3 に関しては、すべてのトロフィーをゲットいたしました。G1 に関しては、帝王賞か。ダートの、レースなんだけど、それが一個取れてないだけかな。まあ、そんな感じでね、普通のレースとかは、もう大体制覇してますよ、と。で、あと合わせまして、サークルを作りました。ウマ娘ってサークル作れんのよ。で、サークル内でね、そのなんかプレゼントのやり取りとかすると、サークルポイントなんかが溜まって、で、そのポイント溜まるとね、いろんなものと交換できたりするので、サークルって結構大事だったりするんだけど。で、俺、今まで入ってたサークルがあんまり動いてないというか、だったんで、じゃあこの際だからってことで、ちょっとリスナーの方からもちょっとね、ツイッターで DM いただきまして、パルさん、ウマ娘サークル作ってないんですか？つって。作ったら俺入りますよって言ってくれる人はいたんで、じゃあちょっと作ろうかなと思って。で、実際、俺、一番最初サークル作ってたの、本当は。ブルーシードって名前のサークル作ってたんだけど、誰も来なかったから、まあ、特に宣伝もしてなかったから、それは来ないんだけどさ。で、今回ちょっと別の名前でね、サークル作りまして。で、無事、そのリスナーの方もね、入ってくれましたんで。今、私とそのリスナーの方でね、二人のね、サークルとなっております。もし、パルナイトの作ったサークル入ってもいいよなんていう人いたらね、ツイッターで、ね、DM ください。そしたらこういう名前ですよって検索したら出ますよなんてことをねお伝えしますんで、まあね、ウマ娘やってる人がねどんだけいるんだって話なんだけど、ね、500万ダウンロードとか言ってるからね、もうかなりの人がやってんじゃないかなと思うんだけどね。で、あとはもう今ウマ娘に関してはだいたい育成すれば A ランクが出せる感じにはなってきましたが、どうしても賢さを上げる感じじゃないと A ランクなかなかできなくて弱いんだよね。だから意外と、なんだろう、 A ランクじゃなくても B プラスとかの方がレースでは強かったりとかするから、まあその辺がちょっとね今悩みどころですと。レースで勝てる A ランクが作れるようになりたいなってちょっと思ってるんで、今週はそんなテーマでね、ウマ娘の方はやっていきたいなと思っておりますと。で、あとは今週なんですけど、DMM ブックスっていうのがあるんだけどさ、DMM ブックスっていうところがなんか 70% オフクーポンをさ発行してて、で、俺ギリギリゲットできて、これから1週間かなの間に、まあ、ちょっと買えばね、70% オフになるよっていうクーポンなんだけど、何買おうかなと思って。で、まあ、いつもね、俺 Amazon の Kindle でね、本買ったりとかするんだけど、でもなかなか買うもんないんだよ。なんだけど、一個ありまして、私欲しいものリストの一つとしてですね、あります。 あの、エロ漫画なんだけど、ミチキングさんっていう、あの、エロ漫画家の人がいて、この人が出してる、あざとメイキングっていう漫画があるんだけど、結構出たばっかなんだよね。出たばっかすればいつなんだろう。あざとメイキングに関しては去年の10月だね。10月15日に発売になって、で、最初ずっと紙媒体でしか出てなかったんだけど、電子書籍でもね、出るようになりまして。で、そんなんで、前から欲しかったの。で、紙媒体で買うと1500円なんだよ。結構高いじゃん。まあ、エロ本ってで、ね、ちゃんと商業のエロ本って高いんだよね。1500円すんだけど、これが、電子書籍だと1100円なのね。で、1100円なんだけど、これが 70% オフになるわけですよ。素晴らしくないですか？で、そんなわけでさ、前々からあざとメイキング欲しかったから、これがね、買えるとなると、330円ですよ。すごいね。本来1500円する本が330円で買えてしまうという、DMM ブックスやべえな、つって。で、これに関してはね、まあ、エロいやつなんだけど、他にもちょっとした自己啓発っぽいやつとかね、ありますよ。自己啓発1個。内向型人間が無理せず幸せになる唯一の方法。とか。あとは、世界一優しいやりたいことの見つけ方。人生のモヤモヤから解放される自己理解メソッド。ね。こんなやつ。で、これ各700円ぐらいなんだよね。もともとは値引きされてて。で、これもさ、7割引きで買えるからさ。いいよね。って思って。なんでちょっと、まあ、いつも Kindle で読んでましたけど、ちょっと DMM ブックス。まあ、今回の大盤振る舞いのね、そのクーポンで。本当はね、進撃の巨人とかもね、欲しいんだよ、本当は。だけど、33巻とかあるでしょ、進撃の巨人。で、一冊500円くらいするじゃない？ 470 円とか、500円とかするわけだからさ。ちょっとね、ちょっと量が多いから、全部買うと5000円くらいになっちゃうんだよね。普通に買うと1万5000円くらいするんでしょ。で、それが、7割引きで5000円くらいになると思うから。少し、高いかな、思って、ね。我慢、すべきところかしらってちょっと思ってますけどもね。まあ、そんなところで DMM ブックス、ちょっと注目、かな。Kindle だったりとか、あと、どこ？楽天ブックス、ね、コボとかありますけど、この DMM ブックス、ね、この辺もね、ちょっと注目するべき、ね、電子書籍のところになってくるんじゃないかしら、という感じでございますね。で、あと今週のお話なんですけど、就職活動だね。就職活動に関しては先週一件応募したよって話したんだけど、残念ながらお祈りのメールが来ました。で、そんなのに負けてらんないと思って、今週もう一件応募したんですけども、今日お祈りのメールが来ておりました。悲しいですけどもね、もうしょうがない。毎週一個でも二個でもね、応募していきましょう。もう今の生活さすがにまずいからね。さすがの俺もまずいと思い始めてるんで、しっかりね、ちょっと就職なりなんなりね、今の仕事よりもね、稼げる仕事したいなと思ってます。まあ、正直稼げないんだったら稼げないでいいんだけど、だったらなんか自分がもっと生き生きできるような仕事 だったらいいんだけど、そうじゃないんだったらね、ある程度お金稼げる方がやっぱしいいわけですからね。で、そうそう生き生きできる仕事を、ね、すぐ見つけられるかっていうと、なかなか難しいと思うので。まあ、それなりで、ね、お金がそこそこ、ね、手に入る。そんな仕事。で、かつ、まあ、頑張れる仕事はね、まあ、出会えたらいいなと思ってますんで。まあ、そのためにはね、やっぱ求人サイトをね、ここ最近、っていうか、見てなかったからさ。で、ここ2週間ぐらいでね、また見始めましたんでね、また、今週もね、まあ、水曜日とか金曜日とかね、更新されたりすることが多いのでね、そのタイミングで、またちょっと求人サイトをね、漁っていきたいなと思っております。まあそんな感じでしょうか、今週ね。じゃあ最後ちょっとお便り1個読んで終わりにしていきたいと思います。これ先週ちょっと読めなかったやつね。読んでいきたいと思います。ラジオネーム、ラジオンマリオンさん。映画で何度も命の危機に瀕したブルース・ウィルスさん、こんばんは。パルース・ウィルスさん、こんばんは。現在、炭水化物抜きダイエットをされていて、結果もまずまず出ているようですが、例外ルールについて共有させてください。例外ルール。1、1週間に1回は炭水化物を食べてよい。チートデイ。また、ある1週間中に炭水化物を食べなかった場合、その食べなかった1回を、次週以降に持ち越せる。その場合、次週以降で1週間に炭水化物を2回食べる週が発生する。2、現在持っているレトルトカレーは炭水化物カウント外として食べてよい。その際、一緒に食べるご飯やオートミールもカウント外とする。以上かと思われますが、追加訂正、などありますでしょうか。ガチガチに縛って、それができなかったら、できてないじゃん、とバカにしたいのではなく、どうせなら定義して、僕たちリスナーと一緒に楽しみましょう。というものです。今回メインの目的としては、体重減量だと思いますが、その過程をゲーム的に楽しむということもサブの目的なのではないかと思っています。ただし、きついと思ったら例外ルール、チートルール、追加もありだと思います。ルールに縛られてメンタル低下や体調悪化したら本末転倒ですし。それから、出口設定について提案させてください。とりあえず50キロ台まで減らすというのはどうでしょうか。パルさんご自身も50キロ台については言及されていましたが、改めて目標として設定してみてはと思います。ゴールを設定することでゲーム的に楽しめる、要素も増えるんじゃないかと思います。ただ出口を、設定して目標達成したからといってすぐにやめてしまうとまたリバウンドしてしまうと思うので、コロナの緊急事態宣言の解除ではありませんが、徐々に緩めていった方が良いですね。以上です。パルだけ体重ダウンな件にしちゃいましょうというね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、そんなんでね、まあ今ダイエットねちょっと頑張っておりますけどもね、その例外ルールね。記載してくれてますけどね、そのまあ、チートデイがね1週間に1回ありますよと。で、2つ目としてレトルトカレーの話出てるんですけど、レトルトカレーは炭水化物としてカウント外として食べてよい。その際一緒に食べるご飯やオートミールもカウント外とするってあるんだけど、ここはちょっと違いますね。カレーは炭水化物とカウントとはしません。ですが、一緒に食べるご飯に関してはカウントします。ご飯なんで。オートミールはカウントしません。っていうところですね。だから、オートミールにレトルトカレーかけてぶっかけて食べるやつに関しては、別に炭水化物認定はしませんけど、普通のカレーライス、に関しては炭水化物認定なので、それは食べません。ね、だからお米は食べません。って感じかな。 まあまあ、そのぐらいの緩い感じですよ。で、あとは、目標、ね、出口設定ということで、まず目標なんだけど、50キロ台まで減らすというのはどうでしょうかってことなんだけど、まあそうだね。まずは50キロ台だと思ってるんで、そうだな、50キロまず入ることを目標にちょっとやっていきたいと思ってます。本当は58キロなんだけど、なんかそこまで落ちんのかなって不安もあるので、で、まあまあそっからもね、50キロ台になってもね、まだ続けるとは思うので、だから、そう、出口設定としては、50キロ台まで減らすということで、そこを目標に頑張っていきたいと思います。で、あわよくば、58キロ、56キロまで行きたいと思うけど、俺正直今56キロだったら、なんかガリッガリになってる気すんだよね。実際わかんないけど。なんで、多分58ぐらいが、いい体重なんじゃないかなと思うんで、ご飯を食べて、58キロかな。ぐらいがいいのかな。ご飯食べてね、また60キロ超えちゃうとね、なんか、寂しいものがありますからね。ご飯とか水分とかね、摂取して、それで、50キロ台を、その50キロ、60キロいかないようにね、ちょっとしていきたいなと思ってますんで。まあ、そんな感じでね、ちょっと頑張っていきたいと思いますんでね。まあ、これからも、ダイエットについてはね、ご報告しますんで。来週はね、62キロ台。まあ、毎週1キロずつぐらいですね、落としていければと思いますんで。まあ、ちょっとご期待いただけたらと思います。じゃ、そんな感じでね、今日も長々とお話ししてしまいましたけどもね、この辺で今日は終わりにしていきましょうか。来週は、4月の19日、月曜日、またね、22時ぐらいからね、やっていきますんでね。最初、前説という名のね、雑談しまして。で、その後、本編という名のね、ポッドキャスト配信していきたいと思います。ラジオ配信していきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。じゃあ、そんな感じでね、今週も、ね、今週ちょっとピンク映画行ってきましたよって話だったんですけどね。まあ皆さんちょっと興味あったらね、怖いもの見たさでね、ちょっと行ってみてください。ちょっと怖い思いするかもしれませんけどもね。でも、なんか、強引になんとかしてくるような人はいるわけではないからね。ちょっと足踏み入れて、ちょっと、おー、こんな感じなんだ、みたいな。そういう体験はできるかなと思うんでね。別に冷やかしじゃなくてね。普通に、ピンク映画を見るっていう目的でね、行ってみるのもね、いいんかもしれないですね。じゃあそんな感じで。ね、まぁ、ちょっと今週、本当はね、いつもだったら、アニメの話。2021年の春アニメの話とかね。そんな話も出てくるかなと思った人もいると思うんですけど。ちょっと最近、ちょっとアニメをね、ちょっと消化できてなくて。なんで、今週ちょっとアニメの話なかったですけどもね。来週あたり、ね、出てくるかもしれませんのでね。気を引き締めてね、来週、ね、臨んでいただけたらと思います。じゃあそんな感じでね、もう今日もね、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。